ちは。待ってましたよ。誤解しないでくださいね。先輩を責めてるとかではなくて、本当にですよ。私、先輩を待つのは全然嫌いじゃないというか、ここで本も読めるし、とにかく大丈夫なんです。でも、もう一回やり直します。先輩、こんにちは。って、これだと繰り返しになっちゃいますね。それに、人がいないとはいえ、図書室で騒いでしまいました。反省です。でも、こうして改めて見ると、少し寂しい気もしますね。静かな方がゆっくり本も読めるし、気が楽でいいんですけど、やっぱり土曜日にわざわざ小さな学校の図書室を利用する人は少ないのかもしれませんね。本当にとっても静かです。でも、私はこんな時間が意外に好きだったりするんですよ。静かな図書室って、なんだか落ち着くというか。なので、こうやってゆっくり本も読めますし、それに、先輩も、いるから。他の誰でもない先輩がいてくれるから、私はこの時間が。私、何言って、なくてですね。すみません。またうるさくしてしまって。先輩、この本、私の大好きな作家さんの作品なんですが、先輩は読んだことありますか？あらすじはですね、永遠の命を持った主人公が、たくさんの人の生き様を見て、いろいろな感情を抱くんです。流れる水のように豊かな恵みを与えることもあれば、すべてを洗い流す激しい力として悲壮感を連れてきたり、長く生きることは出会いと別れの繰り返しで、いいことも悪いこともすべては歌方の夢のよう。とてもロマンチックで、でも、なんだか少し寂しくて。 こんな雨の日に読むと、ちょっとしんみりしちゃうような、そんな本です。それでも、やっぱりこの本を読むのが大好きなんです。そこには私の知らない世界がたくさんあって、どこにいても、ここじゃない場所に連れて行ってくれる。物語の中で、主人公は諦めないんです。諦めないからこそ、最後にはその願いが叶う。だから、そんな姿にとても勇気をもらうことができるんです。意外とそういうものです。先輩も、機会があれば一度読んでみてください。先輩と、この本の感想や、先輩がどう感じたとか、そんなお話を一緒にしてみたいです。先輩、その、前にも少しだけお話ししたとは思うんですけど、私、将来は作家さんになりたいんです。うまく言語化できずに伝えられないことでも、本で、物語で、思っていることを伝えられたらなって。それに、好きなことをお仕事にできたら、それ以上に幸せなことはないかなって、そう思えて。今はまだ難しいかもしれませんけど、いつかは。なんだか長々とすみません。以前からお伺いしようと思っていたのですが、先輩は、私といても、お暇じゃ、ないですか？いえ、その、私、こうやって、いつも先輩の隣でも、本しか読んでませんし、面白い話とかもできないので、退屈させてしまってるんじゃないかなって思いまして。もし、大丈夫じゃなかったら教えてくださいね。やっぱり、先輩は優しいですね。こんな私にでも、分け隔てなく接してくれるんですから。そんな先輩が、私は羨ましいです。私は自分から、他の人に話しかけたり、接することとか、うまくできなくて、気にしてないように振る舞ってますけど、やっぱり寂しいって感じることもあって。覚えてます？初めて先輩と私が会った時のこと。あ、その顔は、先輩ってば、忘れてますね。ちゃんと見えてるんですから、先輩、ごまかせてないですよ。もう、私は、 今でもしっかりと覚えてるんですよ。初めての委員会の集まりで、組み合わせを決めた時です。一人余った私と先輩が、強制的に組まされたんですよ。どうしようって思っちゃいました。先輩だし、男の人だし、それに私ってこんな性格ですから気まずいだろうなって。でも先輩は嫌な顔一つしなかったんですよ。正直びっくりしました。だって予想していた反応と全然違うから。あの時私は少し救われたような、そんな気になれたんですよ。先輩にとっては普通で特別なことではなかったかもしれないけれど、私にとっては全然違ったんです。それこそ誰かに受け入れてもらえたのって初めてのことで、どうしてこの人は私を無視しないんだろう、なんで普通に接してくれるんだろうって。まるで先輩は本の中に出てくる人のような、そんな存在にさえ感じてしまいます。だから私はその先輩のことが。先輩とお話をしたかったですけど、また今度ですね。